聖書をお読みいたします。申命記28章の1節から14節まで。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み実現するであろう。あなたは町にいても祝福され、野にいても祝福される。あなたの身から生まれる子も、土地の実りも、家畜の産むもの、すなわち牛の子や羊の子も祝福され、籠も子ネバチも祝福される。あなたは入る時も祝福され、出て行く時も祝福される。主はあなたに立ち向かう敵を目の前で打ち破られる。敵は一つの道から攻めてくるが、あなたの前に敗れて七つの道に逃げ去る。主はあなたのために、あなたの国蔵に対しても、あなたの手の働きすべてに対しても祝福を定められ、あなたの神主が与えられる土地であなたを祝福される。もしあなたがあなたの神主の戒めを守り、その道に従って歩むならば、主はお誓いになった通りあなたを聖なる民とされる。地上のすべての民はあなたに主の御名がつけられるのを見て、あなたに恐れを抱く。主はあなたに与えると先祖に誓われた土地で、あなたの身から生まれる子、家畜の産むもの、土地の実りを豊かに増し加え、恵みの蔵である天を開いて、季節ごとにあなたの土地に雨を降らせ、あなたの手の技すべてを祝福される。あなたはそれゆえ多くの国民に貸すようになるが、あなたが貸してもらうことはないであろう。私が今日忠実に守るように命じるあなたの神主の戒めにあなたが聞き従うならば、主はあなたを頭とし、決して落とはされない。あなたは常に上に立ち、決して下になることはないであろう。あなたは今日私が命じるすべての言葉から離れて、左右にそれ他の神々に従い仕えてはならない。本日は御言葉を悟った方々を神様が祝福されるというお話です。御言葉を悟った方々を神様は祝福されます。申命記28章には普通ありえないような素晴らしい祝福の約束と、同時に普通はありえないようなむごたらしい呪いについて書かれています。それも同じ神様から一方で素晴らしい祝福が下り、他方でむごたらしい呪いが下ることが書かれています。私たちは自分たちに祝福が望むことを心から望んでいます。しかしここに書かれているような祝福をことごとく手にした方はいらっしゃるでしょうか。28章1節の約束は、地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださるという祝福の約束です。3節は、町にいても祝福され、野にいても祝福される。4節は、あなたの身から生まれる子も、土地の実りも、家畜の産むもの、すなわち牛の子や羊の子も祝福され、5節、籠も子ネバチも祝福される。6節、入る時も祝福され、出て行く時も祝福される。そして9節、あなたを聖なる民とされる。12節、 恵みの蔵である天を開いて、季節ごとにあなたの土地に雨を降らせ、あなたの手の技すべてを祝福される。以上を一言で短くまとめるのであれば、何をやってもうまくいって素晴らしい民族になる、そういう約束がここに国名に記されています。イエス様を信じて10年20年と教会に通った末に、こういう祝福を手に自動的に手にできるかというと、意外とそれは起きていないものです。28章の祝福の約束はあまりにも絶大ですけれども、なかなか味わえないことでもあります。では神様の手が短いので私たちを祝福することができないのか、神様は無能なのか、ただ単に私たちを励ます目的で空約束のように大風呂敷をこの28章で広げられたのかというと、もちろんそんなことはないのです。実はよくよく聖書を読んでみると、それぞれ祝福にも呪いにも条件がついています。祝福の条件は主の御声に聞き従う、聖書の教えを忠実に実行するという条件です。呪いの条件は逆に主の御声に聞き従わないこと、つまり聖書の教えを軽んじるという場合です。教えを実行しなければ祝福はもらえないということがよくわかります。聖書の教え、それはまず主なる神様を大切にすることです。仏壇に線香をあげず、神社にお参りせず、お星様に願い事をしない、父母を敬い、周りの人たちを大切にする、この人はダメだと切り捨てるのではなくて待ち続ける、妻は夫に合わせ、夫は妻のために犠牲を払い続ける、親は子を怒らせないで優しく諭す、勤め先では悪い上司に対しても心を込めてお仕えする、善をもって悪に勝つ、自分で復讐せず神の怒りに任せる、敵を愛し迫害する者のために祝福を祈る、金銭に執着せず食べるものと物を、食べるものと着るものがあれば満足する、身分の低い人たちと交流する、貧しい人との関係づくりにも励む、物惜しみをせず喜んで分け与える、収入の10分の1を神様に捧げる、何事も不平や理屈を言わずに行う、試練に遭う時にはこの上ない喜びだと思う、思い煩いは何もかも神様にお任せする、罪を告白し合い互いのために祈る、きちんきちんと完璧に取り組むというのではなくて、大雑把に大体という形でこう取り組んでみることが大事です。でこういう教えというのは、長く教会に通っていれば自動的にできるようになるというものでもありません。話を聞くだけで終わってしまったら、聖書を読むだけで終わってしまったら、実行力に結びつくことはなかなかない。それで絶大な祝福は目の前に置かれているのに、なかなか条件を満たすことができなくて、それを手にすることができないというのが現代の多くの私たちクリスチャンの実像です。どうして御言葉に生きる道というのを私たちは選び取らないのか、その根本原因は御言葉の意味を悟っていないからだ、 神様の教えの深い意味を悟りきれていないから御言葉に生きるというのができないんだというふうに、松戸のグレイスホームという教会の岡野俊之牧師が指摘してくださっています。御言葉を悟るというのはどういうことか、一つの例を挙げるのであれば、男女の間の性的な関係というのは夫婦だけの限定ですよという教えが聖書にあります。で、こういうことに対して現代人はとても無頓着です。例えば今日競技が終わるオリンピックですけれども、選手村ではパーティーが開かれて、それをきっかけに新しく男女が一日限りで結ばれるというのを繰り返しているそうです。で、そういう話を聞いて、私たちは健康な男性であれば、あ、選手たちって羨ましいなというふうにこう思ってしまうことがあるんですけれども、そのこと自体が御言葉を悟っていない証拠になっています。御言葉を悟るというのは、聖書の教えが自分にも相手にも神様にとっても間違いのない最高の教えであると確信をして、疑いを抱かない状態を指しています。でも私たちの心の中は腐っていて、個々の教えに関して悟りに達することがなかなかできません。もし悟ることができたのであれば、その教えに素直に従えるようになって、行動は大きく変わります。悟ればそんな選手村に行きたいとは思わなくなります。このような形で悟って行動が変わった人たちに対しては、申命記28章の神様の絶大な祝福が望むようになるのです。御言葉を悟れるのか悟れないのかでもらえる祝福がガラッと変わってしまうということがここでわかります。悟りに至るため、3つのチャンスをここで考えてみたいと思います。まず礼拝です。日曜日の礼拝に聖霊なる神様の力が絶大にこう働くということがあります。イエス様の御声が自分の心に届いて、その教えの意味が深く分かる時があります。素晴らしい礼拝です。ペントカ派の教会ではいつもこういう礼拝を目指しているようです。私たちも礼拝に臨む前に、聖霊なる神様の祝福が豊かに働くように祈って臨みたいと思います。またそのような聖霊の祝福は、みんなでする礼拝だけでなくて、個々人の礼拝にも現れます。毎朝聖書を取って御言葉を黙想するときに、黙想した御言葉が心の奥底に届いて、自分の行動を変えるほどの力を持つという時もあります。いずれの場合にしても、礼拝の時に自分が接した御言葉、その聖霊が自分に働くという以上に、この時にさらに重要なことは、その聞いた言葉を実際に騙されたと思って実行に移してみることがさらに大事です。御言葉は勉強すれば悟れるようになるというよりは、実際に行ってみるときにその深い意味が悟れるようになっているからです。礼拝の次に2番目に、神様から苦しい訓練を強いられることがあるという話を挙げます。建築家の隈研吾さんの文章を引用してみます。うまくいっているとき、人はなかなか学ばないものである。人は惰性に流されやすい怠惰な生き物で、自分を変えるのは苦手である。本当にひどい目に遭ったとき、大きな犠牲を払って人は初めて変わることができる。 僕自身を振り返ってみても、むごい目にあって人生が一旦弾けてどん底になった時に初めて変わることができた。そんなふうにおっしゃっています。国立競技場の設計で知られるこの建築家は、30代の後半で先輩たちとビルを一棟東京都内江戸川橋に建設しました。完成したのが1991年、バブルがはじけたタイミングだったそうです。資金繰りでつまずいて慕っていた先輩たちが次々と死に絶えてしまい、またあるいは事業が破綻してしまい、たちまち数億円の借金を若い隈研吾さんが一人で背負わなければならないようになったそうです。一人では払えないので、払える金額まで減らしてもらって18年かけて返済したそうです。返済のことよりも先輩たちが次々に死んでいってしまった、そのことが大きな悲しみになっていました。人に話せるようになるまで20年かかったそうです。20世紀戦後、マイホームを持てば、不動産を買って自分のものにすれば幸せになると誰もが考えていましたけれども、実はそれは嘘だったんだということを、高い授業料を払って隈研吾さんは気づいたとおっしゃっています。天国の神様も私たちを苦しい目にわざと合わせて、私たちが神様の教訓を悟れるように仕組んでくださることがあります。ある牧師の息子さんは、穏やかでとても祝福された小学校の生活を送っていたのに、中学に入ると一変したということです。男性教員が校門で待ち構えて、遅刻して現れた女子生徒に蹴りを入れる、そして何人もがそれを黙って見ている、そういう校風の学校に入ってしまったということです。自分は悪いことをしていないのに、授業中に教員に怒鳴られるという耐え難い経験を何度もしたそうです。その結果、大人を信じられなくなってしまった、心に深い傷を負ってしまったというのです。高校に入ると宿題もしない、テスト勉強もしない、毎日のように遅刻する、そういう生徒になってしまったというのです。しかし、サッカー選手を夢見てアメリカの大学に留学したら、勉強が楽しくなって、立派な成績で卒業して帰ってきた、そういう話でした。どうしてそんな素敵な子が中学にいるときに厳しい試練を経なければならなかったのか。牧師であるお父様は、それは息子が毎日聖書の御言葉を黙想する習慣がつくように、わざと神様がくださった試練だった、そんなふうに解釈されています。そのような試練が、耐え難い経験が私たちにも望むことがあります。しかし、それは苦しみの末に私たちが神様から豊かな祝福をもらえるようになるための、神様の深遠なるご計画の一つです。礼拝、神様のからの訓練、そして3番目は家庭集会です。もし教会の中に御言葉の実行力に優れたリーダーがいらっしゃる場合は、その方を中心に6、7名ぐらいで家庭集会を開いていただいて、御言葉を学びつつ、実際にそれをどうやって実行するのか見本を見せてもらう、そんな会を開いている教会もあるそうです。実行力に富んだリーダーがいない場合、そういう方が家庭集会をいたとしても開かない場合、例えば牧師がこれをやろうとしても、進学校で学んだことといえば勉強ばかりですので、見よう見まねでそれをやっていくしかないという厳しい現実があります。御言葉を悟るために 礼拝で神様の力を待ち望む、そして聞いた御言葉を実際にやってみること、神様の特別の訓練、苦しい時を祈りを持って乗り切ること、そして家庭集会を持つこと、こういう方法があります。申命記の28章は約束してくださっています。町にいても祝福され、野にいても祝福される、恵みの蔵である天を開いて、あなたの手の技すべてを祝福される。初めてこの言葉を目にしたとき、耳にしたとき、多くの現代人はついついこんなふうに思ってしまうんだろうと思います。こんなこと書いてあるから聖書は当てにならないんだ、自分たちはこんなに頑張っているのに、祝福の約束は10分の1、いや100分の1さえも実現していないのではないか、聖書をそのまま信じると肩透かしを食らってしまう、現代人の多くはこんなふうに思ってしまうだろうと思います。じゃあ私たち現代のキリスト教会は実際には何を大事にしてきたのか、誰もこれを大事だというふうに言ったわけではないかもしれませんけれども、3つのことが多くの教会で意識されてきました。日曜日の礼拝は休まないこと、教会の奉仕は熱心に取り組むこと、3つ目、毎月そこそこの献金をすること、これが事実上の3本柱だったと思います。でもしかし聖書のどこを読んでも、日曜の礼拝を休まなかったら私はあなたを祝福するとは実際には書いていません。教会の奉仕活動に熱心に取り組めばあなたは幸せになるとも書いていません。人の目を気にしてそこそこの献金をすれば素晴らしいとも書いてありません。事実上の3本柱は実際には私たち間違った方向に進んでいたということを、この聖書の28章を見るとよくわかります。神様の要求は主の御声に聞き従うこと、聖書の教えを実行することでした。しかし私たちはそれを自分たちに実行可能なものに置き換えて、3つのことに励んでお茶を濁してしまいました。もちろん教会の奉仕はとても大切です。ご奉仕ないと礼拝もできないし、会計も動かないし、インターネットの宣教もできないというのが現実です。しかしそこが頑張りどころの中心ではなかったということに私たちは気づきたいと思います。創価教会のに集う方々のみならず、全世界のクリスチャンに本当に幸せになってほしいと心から願っています。聖霊なる神様の助けを得て、また御言葉の実行に果敢に取り組む中で、私たちは御言葉の実行力を磨いていきたいと思います。そしてクリエイティブに教会というものを立て上げていきたいと願っています。飽きずに、諦めずに取り組むときに、主なる神様は必ずしや絶大なる祝福、申命記28章にあるごとくの素晴らしい幸せを私たちに必ず注いでくださいます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたはイエス様の御声に聞き従うことを求められました。しかし私たちの目は曇っていて、自分たちにできるのはこれだけですと言い続けました。どうぞ私たちの心の目を開き、あなたがどんなふうに私たちを祝福されているようとしているのか気づかせてください。目の前にある祝福を 素直にあなたと共に歩むことで受け取れるように私たちを整え直してください。本日の全世界の礼拝があなたの喜びとなり、聞いた御言葉が力となって手足を動かし、100倍、60倍、30倍の実りをもたらすものとなりますように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。